のビールみたいにしみじみ心地いい番組週末横丁、今回のゲストはファッションエディターでありブランディングディレクターの小脇美里さんです。美里さん、よろしくお願いします。
お願いします。
ご無沙汰してます。
ご無沙汰してます。
ね、あのお会いしたのはあれですけど、ライブ配信が5月にねご一緒させていただいて。
そうですよね、会ったのはその打ち合わせをしてた頃だから2月とかだから、ずっと会えてないですね。
そうですね。でもなんか今年なんだっていうぐらい遥か昔に感じます。
わかるわかる
まあみんな今年はね2020年は
ね、本当
にかもしれないですけど、こういう形でオンラインでいろいろご一緒できて嬉しいです。
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、でですね、この番組は、ネクストウィークエンドが大切にしている10のモットーっていうのがあるんですけど、
はい
はいはい、今回は1つ目の自分らしい選択がしたいっていうテーマに合わせてですね、
はい、
まあ、もう美里さんは本当にそれを全て体現されてる方だなっていうふうに思っているので、はい、もう、はい、そこで今日お話を伺えたらなと思っています。
はい、
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 乾杯の前に、
はいはい、
乾杯しようか。持ってらっしゃいます？お手元に。
持ってます、持ってます。
はい、これね収録してるの、お互い子育てもしてるのでちょっと今昼間ではあるんですけど、
はい、
一応横丁なので、ゲストによっては私はもうほんとベロベロに酔っ払って記憶なくしたこともあるくらいなんですけど。
すごい。
美里さんは
お酒飲めないんですよ。
あ、そうなんだ。
そうなんですよ、強そうに見えて全然。
赤ちゃんがちっちゃいからとかじゃなくて、
飲めないんですよ。
でもそれでいいかもしれないですよ。
そうそう
そう。じゃあ今は何を持ってらっしゃるの？
ルイボスティーを飲んでおります。
あ、はい、私も今日はねこの後もまだあるので、
はい、
今メリッサっていうねちょっと前の週末横丁で植物療法士の南條さんに紹介していただいた、
はいはいはいはい、
そうなんです、メリッサっていう女性ホルモンのバランスを助けてくれるハーブをね入れたお水を用意してるので、それで乾杯したいと思います。
はい、
乾杯。
乾杯。
よろしくお願いします。はい、じゃあ最初にねちょっと小脇さんのことを皆さんにも改めてご紹介したいんですが、
はい
はい、まあ本当にねこれも小脇さんのことをネットで皆さん調べると本当に様々な小脇さんが関わられてるものがどれだけたくさんあるんだろうっていうのが出てくるんですけど、本当にこうママたちからの絶大な支持を集めて数々のヒットを生み出す、ヒットメーカーとして経済界からも注目を集めるっていうので、令和初のベストマザー賞経済部門受賞されたんですね。これ
そうなんですよね。
すごい
すごい、今もう素晴らしい、そんな風に言っていただいた、すごい人です。全然です。はい、
本当にこの鯖江市顧問っていうプロフィールも気になったんですけど。
あ、そうなんですよ。この夏かに就任したんですけど、うん、鯖江市ってすごく、市としてはそんなに大きくない市なんですけれども、うん、SDGs 推進としてはすごく有名な、メガネの鯖江っていうのが有名かなと思うんですけれども、
うん、
で SDGs をすごく推進してる市なんですけど、そこの、女性推進アドバイザーみたいな感じで顧問に就任させていただいて、今ちょっと一緒に市とこれからいろんな鯖江市ってすごくこうあれなんですよ、移住してくる方がすごく多かったりとか、そのメガネだったりとか、あと漆器、器とか漆器とかがすごく有名なんですけど、そういう伝統的な工芸とかに今若い世代の人だったりとか、それこそその家族になって鯖江に移住してくる方とかがすごく多いので、ちょっとこれから一緒にいろいろやっていければなっていうところがあります。はい。
そうなんだ。すごいな。それでお二人のねお子さんを育てられながら、
はい、
この秋かな、マザーズ編集部立ち上げられて編集長に就任されて、
はい、
これローンチはもう本当に最近ですよね。
そうですね。10月2日にローンチしました。
秋ですね。すごい。
はいはい。
うん、そんなマザーズ編集部の編集長も務められていて、で、はい、ネクストウィークエンドでは整理収納アドバイザーもやってらっしゃるということで、はい、以前取材させていただいて、はい、プリンタブル の暮らしの収納ラベルっていうのを一緒に作らせていただいたりと、はい、かなりいろいろご一緒させていただいてるんですが、
はい、お世話
になってます。 今回はその秋に立ち上げられたマザーズ編集部の活動にすごく私も興味があって、
ありがとうございます。
はい、もうすごい素敵で、今回がね、この自分らしい選択がしたいっていうモットーに合わせて、
はい、
やっぱりママという立場で選びたいこと、見つめたい景色っていうちょっと深掘りした具体タイトルをつけさせていただきたいんですが、
はい、
やっぱりこう私もお悩み相談とかをね、ネクストウィークエンドのコーナーでやってたりするんです
けど、見てます。
あ、ありがとうございます。
本当に。
そう、やっぱりママになられたばっかりの方とか、やっぱりこう真面目な方ほど、今自分は合ってるのだろうかって考える方もすごく多いし、
はい、
でね、正解はないと思うけど、ママの中でポリシーがあるときっとそこでね、立ち止まることがあっても進んでいけるなとも思っているのと、あと、まだママになってないから方からのお悩みで、こうなることによって選択肢がすごく減ってしまうから、踏み出せないっていうお悩みが実はすごい多いんですよ。
わかります。
あ、本当ですか。でとはいえね、やっぱりこう今できることとか見えている景色から減っちゃって半分になっちゃうんじゃなくて、逆に言うと見えてる景色が全然変わるじゃないですか。
本当に、
そこをこう楽しんでもらいたいなと思っているので、ママという立場で選びたいこと、見つめたい景色っていう話を、していけたらいいなと思うんですけど、
はい、よろしくお願いします。はい、
でですね、ちょっと一番最初にこのマザーズ編集部でも小脇さん最近こうテーマで掲げられてる、横丁にしては結構かっちりしたテーマというか章にはなるんですけど、私がすごい今年来年ぐらいで、すごく大事になるキーワードなんじゃないのかなっていうのに、自己肯定感っていうのがあるんですけど、マザーズ編集部も多分編集部の中の皆さんと一つのテーマでコラムを回していかれる、
そうですね、
方式で、自己肯定感っていうのをテーマにされてたと思うんですが、ネクストウィークエンドでもそこはすごい大事にしていて、小脇さん実際に買ってくださったって前にご連絡いただいたんですけど、うちでも 3M さんのコマンドっていう壁をね、壁を傷つけないで貼れるフックみたいな物のお仕事をさせていただいた時に、実はコマンドって便利な商品だけじゃなくて、実は日本って I love you とかもなかなか言えない国で、子どもの自己肯定感が先進国の中でもものすごく低いっていうのを、コマンドさんから伺っていて、ただ I love you は言えなかったとしても、子どもの描いた絵とか作品を壁に飾ってあげることが、子どもは褒められて I love you の気持ちと同じように受け取って、実際肯定感が上がるから、それを広めたいっていうのが、コマンドのミッションっていうのですごく共感してご一緒してたんです。小脇さん、すぐにコマンド買ったよって言ってくださって、やっぱりこの自己肯定感を高めるっていうところはすごくミッションに感じられてるんですかね。
そうですね、そのコマンドの話で言うと、もともとその我が家結構夫婦仲は悪くはないんですが、夫が多忙すぎて全然家にいないので、完全にワンオペ状態なので、やっぱりそのパパの存在っていうのをどこかでアピールしておきたいなっていうのがあって、で、その必ずその記念日というか息子の誕生日とか、ハーフバースデーとかそういう時とかには写真スタジオみたいなところで写真を撮るようにしていて、で、それを飾るっていうので、以前それこそ富士フイルムさんとお仕事させていただいていて、で、富士フイルムさんも多分そのコマンドさんと一緒で褒め写プロジェクトっていうのをやっていて、今は写真を飾ることで、本当同じなんですけど、写真を飾ることで子供に大好きだよって伝えるとか、楽しい思い出を伝えて自己肯定感を上げることっていうのを、やってらっしゃったりして、でそれで写真を飾るようになって、でその 3M さんのは、それをちょうど引っ越したので、さらにこう強力に貼りたいと思って買わせていただいたんですけど、そうですね、なのでなんかそれは写真一つ撮ってもそうだし、でもやっぱりもう本当に、今回そのマザーズ編集部立ち上げた時にも、マザーズ編集部のコンセプトがその社会とのつながりと経済的な自立、精神的な自立、あと自分自身をエンパワーメントするコミュニティを作りたいっていうところで、結局やっぱり、そのさっきおっしゃったみたいに、萌ちゃんが言ったみたいに、日本の子供の自己肯定感が低いのって、やっぱ日本のママが自己肯定感が低いっていうところにもう全て詰まっているところがあって、そうですよね、確かに、 なので、まあ、本当にその子どもの自己肯定感を上げることとともに、やっぱりママの自己肯定感を上げることがすごく重要な、もう本当に重要だなと思って、今回それをミッションとして上げております。はい、
なんで低くなっちゃうかというと、やっぱり情報が多すぎるんですかね。比較対象も多くて。
そうですよね。あ、多分やっぱり私たちのその、まあ、今ママの世代って大体多くがまあ20代から30代40代ぐらいだと思うんですけど、やっぱりその私たちの当時ってまだこう競争したりとか、まあなんかこうゆとりの人もいると思うんですけど、なんかこうまだまだその教育が割とこう誰かと、まあ、比べるじゃないけど、なんかこう自分の軸というよりかはいろんなこう情報の中で戦うまではいかないにしても、うん、っていう中で生きてきているので、やっぱ子供ってもともと自己肯定感も 100%、
そうですね、生
まれた時も 100% あるんですけど、うん、やっぱそれがこう外的要因というかで、こうどうしても削られてきてしまってるっていうのが現状なのかなっていうのと、あとやっぱり今のママ世代ってどうしてもこうなんか、まあ、生きづらい部分があるというか、周りの目だったりとか、まあ、その今おっしゃったように周りと比べられるようなものが SNS という発展が良くも悪くもあるので、なんかそこでどうしてもさ人と比べることが容易になってきてしまっているので、なんかそこで比べてプラスだったらいいんだけど、そこでマイナスになっちゃう人も多いなっていうのはすごく感じますね。
そうですね、子供が 100% なのにそがれてって大人になるって今すごい辛いなって思ったんですけどそうですよね。だけど、まあ、自分なら大丈夫だろうとか、明日何が起きるんだろうってすごくワクワクしている子供時代から、うんうん、結局こんなもんでしょうとか、私なんかっていう、うんうん、変にこう知ってる気持ちになって、うんうん、自分のことを決めつけちゃうのが多分肯定感の低い大人なのかもしれないから、ね、うん、そういう意味で言うと私なんかじゃなくて、私なら大丈夫、見えないところ歩いてみようというふうに、うん、お母さんもね思えると子供もきっと高まっていくんでしょうね。
そう、本当にそれだなと思っていて、なんでなんかこう、うんうん、まあ、今回そのマダーズ編集部のデスクのメンバーって本当にいろんな方がいるんですけど、まあ、それぞれの視点でこういろんなことを書いてもらってるんですけど、やっぱりこう結局本当に自分が大好きで自分に自信がちゃんとあってっていうところが一番大事なところなので、やっぱ親としてはそれをこうそがないようになんかこう支える。でもとは言ってもすごい難しいのが、じゃあなんかあなたはすごいよすごいよだけ言っててもそれはそれでまたなんか違うし、なんでなんかその自己肯定感を高めるっていうのは本当日々の積み重ねなんだなと思っていて、だけどその逆に言うと今低くても自己肯定感って自分の努力次第で全然高めていけるので、だからそこってすごく後天的に育てられるところがいいことだなと思ってるので、まあ子どもの自己肯定感はまあ守りつつママは育てつつみたいな感じが大事なのかなって思ってます。
なるほど、育てるのは子供というよりは自分なんですね。
そうですね、そうですね、まずは子供は基本はね、3歳ぐらいまでだったら 100% のフル状態だと思うので、多分だんだんそこからね、お友達と比べたりとか、まあ、親の言葉とかで傷ついたりとかでこうそがれていく可能性があるっていうところなので。
そうですね、
うん、
私なんかこれ恥ずかしいですけど、ちっちゃい時に3歳から幼稚園に行って、うん、でめちゃくちゃ可愛いなって、3歳ながらにも友達のことをすごい思って初めて通った日に、でただそれまでもう本当に世界一可愛いっていうふうに親に言ってもらって育ってたので、なんかいろんな意味で世界一可愛いって思い込んじゃってたんですで幼稚園行って帰ってきた初めての日にね、すごい可愛い子いたんだけど、これって世界一可愛いって聞いたのってどういうことみたいな問い詰めたら、すごい親も焦って、うん、それは存在が可愛いって意味で、そういったところで比較するもんじゃないんだよって言われて、もう当たり前なんですけど、それまで3歳まで今おっしゃった通り、うん、本当に 100% 自己肯定感で言ってて、でもそこから社会を知って、ね、自分を人と比較したりとかした記憶が今すごいフラッシュバックしたんですけど、そうですね、だからそこでもまあ こでね、あんたはでも可愛くないけど親にとってはとかって言われないで、まあ、パパとママにとっては世界一可愛いからねとか言って、うん、いいとこ伸ばしてもらえたからなんとかやってこれたなとかって思ったから、うん、子供の自己肯定感は変に育てようとかっていうよりは守ってあげるっていうのが今すごくしっくりきました。
うん、うん、そうですね。なんかやっぱり本当それこそうちの息子とかも、まあそれで言うと私はすごく自己肯定感が低かったので、
それインタビューで見てなんでだろうって思ってました。
いやもうね本当に低く、もう私なんての の連続で、なんか本当に今思えばなんてうつうつとしたやつだったんだろうってぐらい低くって、うん、それこそ大学生ぐらいの、いや多分やっぱ一番大きかったのは、多分萌ちゃんも昔インタビューかなんかでおっしゃったけど、就活に一旦失敗していて私も、
うんうんうん、
でもともとあのそのずっと学生時代からあの、まあ、読者モデルはやってたんですけど、実際雑誌が大好きで本当に読者モデルやりながら裏方でやってたので、うんうん、編集者になるっていうのはもう確固たる決めてたんですね、自分の中で根拠のない自信として、うんうん、で当然入れるだろうと思ってたら、なんかやっぱりずっと働いてたのが小学館だったので、それ相応に就職試験はあって、うん、でなんか最後に落ちちゃって、で、うんうん、もうそれになるって決めてたから勝手に、でそこでやっぱポキッと折れてしまったのが1個と、でそこからそのあのアパレルの立ち上げのブランドのプレスになったんですけど、やっぱ私以外全員その社会人経験者でっていう人たちが集まった、結構あの割とイケイケのアパレルみたいな感じのとこだったので、そこでやっぱ自分のできなさだったりとかをこう、そもそも就活に失敗してるし、なんか入ってみたもののできないことが多いしっていうので、もう結構そこでズタボロになったっていうのが1回目です。
あ、じゃあ結構大人になってから肯定感が
そうですね崩れていったみたいなところがすごくあるのかもしれない。
もう大人になってからもなんか根深いですよね。もう逆に言うと自分はこうって子供よりも決めちゃうところもあるかもしれないから、そうですね、そういう経験があるからこそ多分マザーズ編集部を立ち上げられて、さっきのコンセプトになっていったのかなと思うので、ね、マザーズ編集部についてお話を伺っていきたいと思うんですが、はい、コンセプトがすごく素敵ですよね。社会とのつながり、経済的な自立、自分自身をエンパワーメントできるコミュニティっていう風に掲げられてると思うんですけども、
はい、
これはやっぱりママとしての立場というか、はい、ママっていうのを考えた時にこの3つの要素がすごく大事だと思われたんですか？
そうですね、まあ、なんかすごくこうやって言うと難しく感じるんですけど、まあ、結局伝えたいのは本当に全てのママと子供をハッピーにしたいっていうところが根底なんですけど、うんうんうん、でただやっぱりその子供がハッピーになるにはやっぱりまずママがハッピーじゃないとダメだなって思っていて、で、まあ、やっぱ自分自身も含めてなんですけど、本当にこう日本のママってつい自分を後回しにしちゃったりとか、なんかその、うん、さっきの自己肯定感の話じゃないんですけど、やっぱママになってキャリアを諦めるとか一旦家に入っちゃうみたいな人も悪いわけじゃないんですけどやっぱ多いので、そうなった時にどうしてもこう家にこもってしまった時に一歩社会に出るのって結構勇気がいることだったりするかなと思ったので、まあその一歩出る架け橋みたいな風になれたらいいなと思って立ち上げたっていうのがありますね。
そうですよね、まあ、今回の横丁のテーマも自分らしい選択がしたいっていうところの視点でお伺いしてますけど、この前もねお悩みで、うん、まあ、悩みながらすごくキャリアウーマンやってきたけど妊娠されて、で、
うんうん、
産休育休を経て復帰した瞬間にこう全然やっぱり今までと走り方が変わってしまって、
うんうん、
でそれができなくなったと同時になんかもう前みたいに燃えられない、これでいいのだろうかみたいなところに悩んでらっしゃる方もいて、
うんうんうんうん、
まあ、でも変わるのは当たり前ですよね、
うん、そこは当たり前、当たり前だし、それこそ私なんて本当に今息子やっと5歳になったんですけど、本当にこのマザーズ編集部をやるぞって決める直前まで仕事辞めようと思ってたんですよ。
そんな極端に？そうなんですか？
なんか性格的にすごくこう0か100なんですね。だから結局仕事をセーブしたいと思ってもセーブできないんですよ、やっちゃってる以上は。だから、うん、もうなんかやめるしかないっていうとこまで、まあ、それなぜかっていうと娘が第2子で生まれた時にやっぱり第1子が本当に手がかかったので、第2子はちょっとこう、うん、 手をあの自分の中で手を抜けるとこは抜こうって決意したところと、まあ、あとやっぱちょっとその資質が違かったのか、まあ、娘はこうそこまで手がかからなかったっていうのもあって、で今回その産休を取らないでずっと仕事をしちゃったのもあった時に、あの娘の保育園がちょうどその2月に決まった時に、 あれなんかこの子と一緒にいる時間って少ないのかもとかすごい思っちゃって、でかつ息子がその娘が生まれてから本当にぐっと成長して、ちょっと離れていくなっていうのを感じたんですよね。その手が離れていくなっていうの、で感じた時になんかあれ子育てでこうがっつり一緒にいるのってもうそんな残されてないのかもって急に思ったら、もともと何度も何度もこう専業主婦への劣等感が私ずっとあるんですけど、なんかそれがついに本当にバーンって顔を出して、あの本当にやめようかと考えたっていうのが実はあったりとかもするので、そのお悩み あの今まで通り仕事ができないことへの悩みだったりとか、逆にその仕事をすることへ あの葛藤だったりとかっていうのはもう、ね、すごい分かっていて、
あの専業主婦の方から逆に働いてる方に劣等感があるっていう意見ももちろん同じぐらいあるんですけど、その美里さんがその専業主婦の方側に劣等感がある理由っていうのは、やっぱりお母さんが専業主婦って書いてらっしゃったけど、そこにありますか？
そうですね、なんかうちの母が本当にこう専業主婦の鏡みたいな、あの幼稚園の先生やってて子供が大好きで、で、まあ、子供が生まれてから辞めてずっと専業主婦でいるっていうようなお母さんで、あのなんで今とかも孫の面倒とかもよく見てくれるんですけど、で常にお母さんがいる家で育っていて、でさらに私女兄弟で妹なんですけど、あのもうなんで家族ですごい仲良くて、学校帰りとかも友達と遊ぶっていうよりかもう家に帰ってお母さんと妹と過ごすみたいなのでずっとやってきてって、だからなんかこう家族でずっと一緒にいるっていう感覚がすごく強くって、でそれで幸せだったんで別に、だからなんかでかつ今うちの妹はまた同じく本当に完璧な専業主婦なんですよ。で、息子よりちょっと年上の姪っ子と息子の1個下の姪っ子がいるんですけど、2人ともすごいすくすく幸せそうに育ってるのを見ると、なんか自分もそこで幸せだっただけに、働いてる自分は息子を本当に幸せにできるのだろうかっていうところがもうずっとぐるぐるぐるぐる頭の中はあってっていうのがすごく大きかったですね、多分そこは。
でもそれでマザーズ編集部立ち上げるって結構また
ゼロ
振り切られたかなと思うんですけど、何があったんですか？
そうで、やっぱりそのでなんかずっとその抱えてた違和感っていうのが、その自分がずっとそこでぐるぐる葛藤してるのに、ちょうどその去年その令和初のベストマザー賞みたいので経済部門で取らせていただいちゃったので、やっぱこう働く母としてとか女性の活躍とはみたいな、まあ、インタビューだったりとかなんかそういうことを受けることがやっぱ増えてきた時に、そこもずっと葛藤のポイントだったんですよね。なんかその、なんか働くことをすごく自分でまだ肯定的に捉えられてないのになみたいなのがあったんですけど、で、まあ、大きく言うと2つあって、やっぱりその、まあ、コロナがあの始まりだした時に、始まりだしたって何か、コロナがまあこう起きた時にやっぱ周りを見ていた時に本当にいろんなことがあったじゃないですか。でやっぱりその女性が経済的に自立してるっていうのが、なんか今までどうしても私の中のイメージってこうバリバリ働いて、ちょっと子育てがどうしてもないがしろになったりとか、なんかその自分のために働いてるみたいな見え方が自分の中の勝手なイメージとしてあったんですけど、あの働お母さんが働くってことってみたいな。でもなんかそのコロナになった時に周りを見ていて、あ、やっぱり女性が経済的に自立するっていうのは家族を守ることにすごくつながるんだなっていうのをたくさん目の当たりにして、まあなんか本当にこう例えばね、離婚をしたいって思った周りの友達とかが、やっぱりその経済的に自立してないとそれが踏み出せないっていうところだったりとか、もう本当それは最終的な話ですけど、でもやっぱり何かをする時の意思決定として、やっぱ女性が経済的に自立してるっていうのはやっぱ一つの選択肢、その絶対しなきゃいけないってわけじゃないんですけど、一つの選択肢、家族を守る選択肢になるんだなってことにすっごくこう考えさせられて、でなんかまあ、その経済的自立まではいかないにしても、やっぱりこう社会とつながるって精神的な自立にもすごくつながるなっていう、なんかまあずっとその専業主婦になりたいっていう思いを抱えながら働いていて、まあコロナ中
もそうだったんだ。
そう、コロナ中ももちろん仕事はあったんですけど、いつもよりは圧倒的に あの、まあ、0歳の方たちで出れないからっていう前提があるから、あの圧倒的に少なくなった時にすっごくその時間は幸せだったんだけど、やっぱりなんかその母としてってところとプラスその要は小脇美里としてっていうところで大人と喋ったりすること、その仕事の大人と喋ったりすることってやっぱすごく必要だなっていう、その子供にとってもすごく必要だなっていうのになんか改めて気づけたっていうのがその今回のコロナ禍のことで、でやっぱりその社会とその仕事とかじゃなくてもいいんですけど社会とママがつながるって精神衛生上とってもいいんじゃないかなっていうところもあって、今回そのマザーズ編集部のコンセプトに行き着いたっていう感じですかね。
うん、確かに、うん、
ただそうですね、今ってその前みたいにそのじゃあバリバリ働いてもう不在にしてとかっていう時代でも本当になくなっていて、今回そのマザーズ編集部のメンバーもあの SNS を中心として発信していて、要は外から見たらまるで専業主婦のように見える方とかもいっぱいいて、でその携帯一つで外とつながってでうまくいって経済的自立できてる人とかもいるしみたいなところもあるので、いろんな働き方があるよってところをなんかモデルケースとして見せれたらいいなと思っていて、でやっぱりその最初に冒頭に萌ちゃんが言ったみたいに、私もやっぱりこう年下の女の子の友達とか、まあ、後輩みたいな子が多いんですけど、なんかみんな口を揃えて子育てってすごい大変そうで、なんか結婚したいし子供好きだけど子育てが大変そうすぎてできる気がしないっていうのがすごく多くってでやっぱそれはなんか大変なのは当たり前なんだけど、やっぱメディアとかってどうしても大変大変をあの言うこともすっごい重要だし、それでママの気持ちを理解してもらえるっていうのは大事なんで言ってほしい部分もあるし、だけどあまりにも大変大変ばっかり浮き彫りになっちゃうのも違うなと思っていて、なのでなんかそのマザーズ編集部としてはママってもちろん大変だけどこんなに楽しいことがあるよとか、だけどこんなにすごいことしてるママでこんなに意味のあることしてるんだよっていうことをなんか伝えたらいいな、伝えられたらいいなと思って今やってます
ね。そうですよね、うん、そう伝えたいですよね。あの美里さんと5月にライブ配信させていただいた時も、うん、あの西川布団さんのね、うん、あの、うん、お話で、うん、ネクストウィークエンドで掲げている家族ごとっていうのも、うん、あのやっぱり毎年変わる家族の年齢で、うん、自分も年を重ねれば子供も年を重ねるし、さっきのお話であったみたいに、あのめちゃくちゃコミットできるのってやっぱり100年時代の中で一瞬なんですよね、多分ね。って思うと、まあ、その時に完全にこう0か100かで、まあ、何がいいかって選択する方もいらっしゃるけど、そこの時間をみんなでどう楽しむかって思うだけでやっぱり一生その時間が続くわけじゃないから、ね、ちょっと客観的に見るためにもやっぱりいろんな人の生き方とか選び方っていうのを知ってるだけで、多分こうあるべきっていうのはちょっとずつ壊れていくから、
うんうん、そうそう
知ってほしいですね、まずはね。
そうなんです。だからなんかその、うん、何がいいとか、その全く専業主婦がいいとか働くことがいいとかっては一切言い切ってなくて、何でもいいよっていうなんかこういろんな選択肢があるんだよっていうことを伝えたいなと思ったので、なんでなんかこうまあ、私が編集長という形では立ってはいるんですけど、まあ、それはなんかもともと編集者だったっていうのと、編集者だったっていうか編集者をやってるのと、まあ、なんか編集部ってことになるとやっぱりこう、まあ、一つやっぱどうしてもウェブのメディアっていろんなメディアが溢れていて、こうなんかアクセス取るためだけにこう結構不安を煽るような情報をいっぱいやってるようなサイトも実際はあって、で私もその性格的にこう調べちゃうから、やっぱ第一の時に調べてそこに行き着いてもっとループにはまるみたいなことがあったので、まあそれはそれで仕方ないけど、なんかそうじゃなくて悩んだ時にたまたま誰かの何か見たらマザーズのサイトに行き着いて、あちょっとなんか安心したとかちょっとなんか元気が出たみたいな風になるといいなと思ったので、なんか私以外のいろんなそのもうプロのママみたいな方たちに参加していただいて発信しているっていう感じですね。
そうですね、あの美里さんがどんなママでありたいかみたいなところの質問でご機嫌なママでありたいってお答えされてたのが、まあ、シンプルですけどすごく本質的だなと思って、ね、私の母も専業主婦だったんですよね、今もそうですけど、で、まあ、その成果わからないし本当にその人のその人っていうか母の、 あのそういう人なの人柄かもしれないですけど、あの今 今お母さん何考えてるか分かんないからそっとしておこうみたいなことが一回もなくて、
はいはいはいはい、
もう本当に常に楽しんでたんですよ太陽みたいに。でお母さんってそういうもんだって思って育ったんですけど、やっぱり私あの結構娘にママ今ぼーっとしてるとかって言われることもすごいあって、やっぱりあの子供といても考えないようにとかできないし、パッて携帯見るとメール、あえどうしようかなとか返信考えたりとかすると飛んじゃうじゃないですか。でやっぱりママ今何考えてるか分かんないって絶対もうすでに娘に思われる時がたくさんあって、
うんうんうん、
で母とはちょっと違う人にはなってるなっていうのはもう確実に思ってるんですけど、うんうんうん、まあちょっとそうもなれないから、まあ、私は私で逆に全然3歳の娘分かんないかもしれないけどめっちゃ説明するんですよ。
はいはいはいはい、あでも大事、
うん、そう今さこういうメール来てさどうしたらいいと思うとか言ったら大丈夫とか言ってくれる。
かわいい。
だけどやっぱりご機嫌なままでありたいっていうのはすごく、うん、あのまあ、思ってはいるんですけど、そこに対して心がけてることとかって今お子さんに対してはどうですか。今ってあのマザーズ編集部としては他のママたちを、まあ、そういうふうに、うん、あのエンパワーメントしたいっていうふうにおっしゃってましたけど、うんうん、お子さんには結局どういう姿を見せたいっていうふうに行き着かれたんですかね。
そうですね、なんかそのあとやっぱりこその仕事をしてるってことに対して自分が肯定できたことの一つに、なんか息子がすごくなんかママ僕のママってこんな仕事してるんだよっていうのをすごい友達に嬉しそうに話してたのを見て、なんかこんなご飯作ってるんだよとか、うん、なんかウェディングドレス作ってるんだよみたいなすっごい楽しそうに話してた時に、なんかあ彼にとってなんかママって仕事を楽しくしてるって映ってるんだと思って、なんかそれってやっぱりこれから子供が生きていく上ではどうしたって何か仕事はして生きていくはずなので、なんかその姿を親が見せれるのってとってもいいなと思って一個肯定できたっていうのがすごくあって、でまあなんかやっぱりそのご機嫌なままでありたいってすごく思ったのは、なんかやっぱり自分も本当に生後その1歳になるまでってもう今思えば完全あれは産後うつっていう状態だったんじゃないかなって思うぐらい、もうピリピリしてたんですよね。もうピリピリ悩みなんか毎日泣いてたみたいな。息子がとにかく寝なかったのは多分最大の問題なんですけど、睡眠時間がないから拷問みたいな日々だったって今思えば思うんですけど、でなんかそれを拷問みたいな日々だってもう思ってループにはまっちゃってるから、別に昼寝息子が昼寝してる時になんか抱っこしながらでも一瞬でもソファーで寝落ちればいいのに、なんかそこでまた変な検索とかしちゃってなんかみたいなことだったんで、もうこれは息子のせいではなく完全に自分のせいなんですけど、なんかやっぱりその時って息子がそんなに泣いてたのってもしかしたら私のそのなんかもう完全にその不機嫌な状態がなんか映ってたんじゃないかなって今思えばすごく思って、でなんでやっぱりそのママが元気でなんかハッピーでポジティブな感じだと子供ってそれがすごくもう受け継ぐなと思っていて、なんでやっぱそこでまあ1歳を超えて、まあ、やっとだいぶこう自分の中でこういう感じかなって見えてきて、本来やりたかったその楽しんで子育てをするっていうのをもう実践をしてったら、息子がやっぱ今すごいもうスーパーハッピーボーイなんですよね。
最高ですね。
でなのでなんかやっぱりそれを見るとすごいママの影響力ってとっても大きいなっていうのと、うん、でもやっぱなんかなんだかんだもちろんワンオペなんでほとんどうちの夫いないんですけど、うちの夫もすごくポジティブな人で、でやっぱ息子は完全そこの遺伝子を受け継いでるなっていう部分もあるので、やっぱなんかその親がなんかこうポジティブで肯定的な姿勢を見せるっていうのはすっごく重要かなと思って、なんでなんか本当に息子が5歳になって、あやっぱママがご機嫌でいることってすっごい大事だなって気づいたっていうのがある
よね、うんうん、確かに多分仕事をしなくてもいい状態の人だったらしてなくてもいいし、しててもどっちでも本当は良くて、子供にとっては生きていければ極論言うと明日起きるのが楽しみっていう状態がやっぱり人生楽しいじゃないですか。でね、明日何があるかなって明日にワクワクして自分に期待できて、っていう状態だったら多分100年時代も楽しいんですけど、もう明日が来るのが本当に嫌で絶望してっていうのって100年はやっぱりすごく長いから、ね、極論やっぱりすごくなんかこう、まあ、老人ホームのキャッチコピーみたいですけど、やっぱ希望ってやっぱりこうすごく生きる上で大事だなって私は思うので、ね、なんかこうママがハッピーでいなきゃいけないとかっていうのをみんなに強いるわけじゃないけど、ね、明日何 何があるかなって、まずは明日でがちょっと楽しみな状態っていうのがやっぱ明日への希望だから、何しなきゃいけない、ハッピーじゃなきゃいけないって無理やりやる必要はないけど、
うん、
そこをちょっと楽しみに親がする視点というか姿勢を見せられることで、やっぱり子供も一つ一つの思考が変わっていって、見える景色が最終的に全然同じとこに立ってても他の人と変わってったりするから、
うん、絶対そうだから、本当にそのネクストウィークエンドを見てる人だったりとか、ウィークエンダーの人とか、もちろん萌えちゃんとかに育てられてる子供たちすっごい幸せだろうなって思っていて、やっぱママがあんなになんか毎日楽しんだりとか色々作ってくれたりとか、ちょっと私そこできないんであれですけど、
いやいや、
なんかあんな風に毎日をこうちょっとでも楽しく彩るみたいなこととか、あとやっぱ本当週末に、あの多分週末野心がテーマだと思うんですけど、うんうんうん、週末になんかワクワクすることって、やっぱ子供の時自分もすごくこう学校ね、小学校とかになってくるとやっぱり学校私あんま好きじゃなかったんで、なんか学校とか行きたくないなみたいな時も、やっぱ週末お母さんとずっと一緒にいられるとか、なんかそれってすごい楽しみだったから、やっぱその子供が思うなんか週末のワクワクとかって、うんうんうん、やっぱりこう大人になっても持っておくべきだし、なんかそれがすごくいいなと思って、うんうん、でもやっぱうちの息子とかってなんかもうおはようって元気に起きてきて、今日何して遊ぼっかなみたいな感じだから、うん、やっぱなんかもうこの気持ちとかこのマインドは絶対親としてできる限りのサポートと守りをしていきたいなっていうのはすごく思うなっていうところで、だからまあ、うん、なんかその言ったようにハッピーでいよう、ポジティブでいようみたいな感じすぎると疲れちゃうし、なんか私ももともと別にそんなこうポジティブシンキングではないので、だからなんか、うん、もし選択できるのであればハッピーと、ちょっと なるべくハッピーな選択を、なるべく自分がご機嫌になれる選択をみたいなことなので、なんで本当によくネクストさんとかでも本当提案してるような、ちょっとこのコーヒー一杯飲んだら自分がご機嫌になるなとか、なんか本当にそういうちょっとした一つの、あ、ちょっとお迎え前に一旦カフェインを入れると自分のご機嫌は保てるかもみたいなところで、お迎えをまあ本当1分遅れてもスタバ一杯かけ込み飲むみたいなことって、やっぱすごくママの機嫌を、だから自分でなんか本当に大人になったら自分の機嫌は自分でキープしなきゃいけないから、なんかそれがいかにできるかが本当最近のあのなんか自分のミッションだなとは思ってますね。
そうですね、真面目な方が多いからこそね、
そう本当にそう
ね、
う
ん、あのもちろんあの人を傷つけちゃうとかって意味では正しいこととかっていうのを子供に教えるのはすごく大事だけど、正しいか正しくないかがね、その誰かに迷惑かけないのであれば楽しいかどうかっていう選び方でもいいと思うから、そんな風にできたらいいかもしれないですね、
本当にそれですよね。なんかやっぱりすっごいちっちゃい話だけど、なんか、うん、あの保育園の先生が、あ、すいません今日泥だらけになっちゃってっていっぱい遊んで泥だらけになっちゃったんですってすごいこう謝ってくれるんですよね。で、うんうん、いやもう泥だらけになるまで遊んでいただいてありがとうございますって、こっちからしたらそんだけ楽しかったんだからっていう感じなんだけど、やっぱりなんかそこを泥だらけになっちゃったのっていうママと、泥だけなるほど遊んだのよかったねっていうママとって全然違うなと思っていて、だからこの一つのなんか言葉かけとか、一つのママのモチベーションのなんかモチベーションの考え方で本当に子供にもうちりつもでやっぱ大きななんかこう山になってくると思うので、最後は
だから確かに
この本当に一つ一つとかも本当日々一つ一つなるべくいい方、なるべく楽しい方みたいなのは絶対大事だなと思います。
確かにリアクションですよね。なんかこう、うん、石とかがカクカクしてたのに何か激流に当たると丸くなるのと一緒で、うんうん、周りにどういう反応されるかで、あ、これはこうなんだって、うん、多分絶対形ってできてっちゃうから、
うんうんうん、
あのちょっと変な例なんですけど、うちの娘あのアラジンのジーニーの格好をするのがなんかすごく好きで、あのハロウィンじゃなくても結構週1ぐらいで着てるんですよ。
そう、見た、めっちゃ可愛い
で、多分なんですけどやっぱうちのお客様とか来てくださると、今日ジーニーやっていいって聞かれて、で、まあ、多分ちょっとこれコメディアンなのかもしれないですけど、ジーニーとして登場した時にみんなが爆笑してくれるのが多分すごく好きなんですよ。
すごい、もうエンターテイナーなのね、小さ
い。でもね、今おっしゃったみたいに、あの汚しちゃったって言った時に第一声怒るか、うん、あ、よかったねっていうかによって、うん、あの遊びたいっていう気持ちを抑えちゃったりとかもするからね。
そう、本当に違うなと思って。
そうですね、だからちょっとそのまあ、リアクションって感情的なものかもしれないけど、あの根本的な思考で楽しんでくれてればいいやっていう風に 思えてるとママも気楽かもしれないですね、うん、
本当にだって汚れは落ちるけど多分一回そこでかけちゃった言葉子供にぴったり貼り付いちゃうからやっぱなんか全然違うなってすごい思うんですよね。
いや確かにそういう呪縛になりますね、うん、将来のね、
うん、なんかそこでね汚れを気にしちゃって楽しく腹っぱでせっかく転がれてるのになんかすっごいそれは寂しいなと思うから、うん、どんどん汚してみたいな、うん、どうせあのユニクロですしみたいななんか
そうですね。そう、うん、そういう意味で言うとあの今日のテーマそのママという立場で選びたいこと見つめたい景色って、うん言って、まあ、あのさっきもお話しされてたみたいにこう今まだお子さん生まれてない方とかに選択が狭まっちゃうっていう風に思うよりは、うんあのまあ、もちろんみんなこう今 SDGs 問題とかで未来のことを、ね、考えてる方ってどんどんどんどん増えてるとは思うんですけど、うんうんうん、やっぱりすごく分かりやすい目の前に子供がやっぱり自分より長く生きてくれる存在としているって考えるとあの見える景色が前はねこうなるべくこう自分の目の前のことを作っていくっていうのをあの思っててもやっぱ子供が生まれることによってすごく先を見るのは癖になるじゃないですか。
うんうんうん。
意味で言うとそれを見るためにちょっとだけ高いところに登ってみたりとか、うん、いろんなところから見ようとするからきっと母になるっていうこと、うんうんうん、って考えると選択がただ少なくなって景色が狭くなるって思うよりは、うん、あの広く遠いところまで見るようになってでうん、その上で今何がベストかなって考えられることも多分あると思うので、うん、楽しんでいきたいですよね自分たち自身も。
いやもう本当にお母さんになって視野が選択肢がその行動はもちろん一瞬狭まると思うんですよね。例えば夜の外出ができないとか、うんうん、例えばさっき言ったようにお酒を飲んでた人は飲めないとか、なんかそういう思考的な部分とかその行動は狭まるのは確実だけど、うん、視野とかもう見てる視点とかも広がりまくるしかないというか、なんか、うん、むしろその見えなかった景色をたくさん見せてもらってるっていう、特にうちは男の子でそのさっき言ったようにうち、うん、女兄弟で割と本当に女の子らしいとか男らしいっていうことをもし使うとしたらすごくこう女らしい生活、女の子の世界観で生きてたり、なんか女子、私女子大に行ってたりするから、だけどなんか、うん、男の子のだからその男友達とかもいなかったから、なんか男の子の世界をやっぱ息子によってやっぱ見せてもらえる部分がすごく多くて、やっぱ仮面ライダーとかその、うん、車とかこんなに自分が工事現場車両とかを詳しくなると思わなかったしやっぱこんなに見えない敵と戦うことをずっとやってる息子とかを見るとは思わなかったから、やっぱそれって本当に楽しい。もうね、大人になってなかなかそんな新しい世界に飛び立たないじゃないですか。だけどやっぱりなんかもうどんどん息子が新しい世界を持ってきてくれるから、もうそこはもうママになったら視野はすごく広がるなっていうのは個人的に、だからあんまりそのよくその私もまだ結婚してない子とか、あの、うん、結婚してるけど子供を産もうか迷ってるみたいな人とかに相談されるときに、なんかやっぱママになるとすごい制限されちゃう気がしてって言うんだけど、その制限は本当に一瞬であって、それ以外のことで言うともうどんどんどんどん楽しいことが増えてくるしかないかなってすごく私は思ってますね。
うん、本当ですよね。毎朝起きた瞬間からワクワクしてる人と一緒に
いる。そうそうそう。
ねえ、あの同じ街を見てても見える景色がまるっきり違ってなんて綺麗なんだっていうね、うん、ものをたくさん見せてくれるから、そこはねやっぱり自分自身ももう一度子供に戻ったフィルターを思い出せるというか、めちゃくちゃ教えてもらうことが多いですよね。
だからなんかね、それも本当心の持ち方一つで視野が狭くなっちゃったなって思ったら、多分そのずっと減点方式でこれもできないこれもできないって話なんだけど、やっぱ基本的には加点してった方が絶対プラスだから、あ、こんなことも、うんうん、こんなこともみたいな、やっぱ、うんうん、こんなに膝とかって穴開いてくるんだとかも知らなかったから、うん、なんかそこが私の場合商品開発に行き着いたりとか、なんか、
うん、
そうそうそう、だから仕事の視野もすごく広げてくれるし、うん、なんか本当に逆に子供が生まれて狭まることはあまりないかなって個人的にはすごく思います。
そうですよね、うん、あの美里さん SDGs 問題もたくさん、うんうん、あのね、関わってらっしゃると思うけど、あのお洗濯の、
ああ、そうだ、マグリンですね、
ありがとうございます、はい、うん、あれ あれすごいですよね。本当にマグネシウムの力で洗剤も漂白剤も柔軟剤もいらない、
うん、
あの人だけで洗濯機に放り込む三角形のスポンジみたいな
やつ
なんですけど、それと一緒に洗うと、まあ、ちゃんと香りも取れて、
う
ん、殺菌もできて300回ぐらい洗える、
うん、はい、ありがとうございます。
いや、あの本当にね、すごく子供の洗い物とか、なんなら夫の洗い物とかも全部もう今あれでさせてもらって
すごく
感動してますし、うん、あのそういうのもね、お子さんが膝に穴を開けて帰ってくるようなこととかで、うん、きっとあの日常の中から気づきが、
うん、
インスピレーションがあるってことですよね。
そうですね、やっぱりこんなに何回も洗濯をするって思わないんじゃないですか、やっぱ
そうですよ、ね、
多分子供がいなければ1日1回とか、それこそ2日に1回とか、冬だったらぐらいの感じが、多分子供生まれたら1日2回3回とかやっぱ平気でするから、やっぱその時にやっぱだけど洗濯はするけど、なるべく海を汚したくないとかって考えていた先に、まあ、たまたまあの商品に出会って、で、まあ、それをプロデュースさせていただくことにはなったんですけど、だから本当にその子供が生まれる前からもちろんなんとなくその地球環境を良くしたいとか、それってきっとみんながわーっと思ってると思うんですけど、やっぱ子供が生まれて初めて SDGs ってことがすごくこうやっぱ自分ごととして本当に感じるようになったなっていうので、取り組みをよりこう強くするようになったなっていうのはあるので、うんうん、だそういうのも本当に子供が教えてくれたことでしかないので。
そうですね、うん、あのまあ、SDGs も多分言葉だけ聞くと難しいと思われちゃうこともあるかもしれないけど、要はあのそもそもっていうところを考えれば、うん、このね、あのこれを続けていくことができるのだろうかとか、これをやることであのちょっとでもこうできないだろうかって、少し改善しようとしたら誰でもできることってきっとあると思うので、そういうのを今マザーズ編集部では常にそういったことを発信されてますもんね。
そうですね、それを皆さんもみんなでできればなと。やっぱ SDGs って言われちゃうと難しいとか、サステナブルっていうと難しいって思っちゃうんですけど、結局 SDGs ってあのこのままでは続かなくなっちゃいそうな世界をどう続けていくかっていう話なので、もう地球に全員のことなんですよね。だからそのチャリティーとかそのとは違って、誰かが一時的にやるとか大企業だけが何かをするとかじゃなくって、もう本当に子どもも含めて一人一人の行動全てが関わっていくことが SDGs だから、やっぱりそうなると、まあ、一番にはこれから生きる子どもたちにまず理解してもらって、それをママがサポートしていくことってすっごい重要なので、なんかもう今ね、すでに子どもたちが生きてる世界にはもう SDGs の種なんていっぱいもう転がってるので、うんうん、やっぱそこに気づいて、これがこういうことなんだよって親が説明してあげたりとかすることってすっごい重要だなと思っていて、
うんうん、そうですね、うん、もう当たり前に揃ってるけど、じゃあどうしてなのかっていうのを教えてあげると、うんうん、思考もそういう本質的なところが身についていくから、
うん、本当にすごく重要ですよね、うん、なんか、うん、食べ物がね、こんなに毎日日本だと基本的にはみんな なんとか食べていけているところ でやっぱそれを残しちゃうってどういうことなのかとか、なんか食べれる環境がどれだけ今ねすごく恵まれてるのかとかも含めて、やっぱちょっとずつだけど毎日のご飯の時でも話せるかもしれないし、なんか本当にいろんなことをやっぱ子供ってスポンジみたいな感じだから、こうどうやって入れていくかっていうのはやっぱ親の手腕次第というか、やれることはたくさんあるなと思っていて。
そうですね、
う
ん、あの残さないとか怒るだけじゃなくて、毎回怒るんだとキリがないけど、自分で考えてくれればもう怒らなくてね、いいからね、
うんうん、
っていう風にしていけると、もう本当に SDGs って今日からね、あの家でできることもたくさんあるから、
たくさんありますよね、本当にたくさんあるので、ね、なんかやっぱそれってすごくあのだからこそママが知っておいてもらえるといいなと思うので、なんかなるべくそのマザーズヘジブとしては分かりやすい言葉で、あのみんなの日常にこんな風に転がってるよみたいなことを伝えていきたいなと思って、うん、今その国連の友と一緒にコラボというか、その国連ニューヨークにレポートしてもらう形で今やっているんですけど、なんで日本のママたちのならではの発信みたいなところもできればなとすごく思ってます。
うん、楽しみ。ぜひ皆さんもあのマザーズ編集部、あの SNS もねやってらっしゃるし、
はい、
見ていただけたらと思います。
ありがとうございます。
でもなんかすごくこう今日からできるあのこともたくさんあったし、こうママになるっていうことが、うん、視野を広げてくれることだっていう風に伝わったんじゃないのかなと思います。ありがとうございます。すごい楽しかった。
こちらこそありがとうございます。もう
ありがとうございます。
あ、自粛中ネクストのクリあのネクストウィークエンドのクレープを息子と何度も作りました。
嬉しい。あのねレシピすごい美味しいですよね。私も子供に受け継ごうって思ってます、
うん、ね。もう本当にあの頑張ります、うん、頑張ります
、はいね、あの実際にまたお会いできるの楽しみにしてます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。では、本日のゲストは、ファッションエディターでブランディングディレクターマザーズ編集部編集長の小脇美里さんでした。美里さんありがとうございます。
ありがとうございました。はい。